かしらありがとうございました。感謝します。本当に神様に、ね、感謝したいと思います。なんか教会の名前が新しくなってですね、そしてまたその神様 J ゴスペルに手を置いているので、まあ、言葉があるのでいろんな曲も用いられるんですけど、やはり J ゴスペルにしか特別なまたさらにこう力が主の力が表されてきているなということをこう実感する12月でした。またさっき言われたように最後12月最後にあってこう綺麗な最後に一人一人見せてくださって、これからさらに新しいことが始まってくるぞっていうことをしては本当に私も語ってるなというふうに思いました。非常に期待していきたいと思います。それではですね、映像をですねこれ見ていただきます。白馬のですねスネルゴイキャンプが2月にありますけど、その紹介映像、それから白馬映像祭の CM、 それから、イスラエルのですねロシア系ユダヤ人の教会の、予言の言葉が通り開かれた経緯とかですね、その動画、それから1分動画ですね、クリスマスについて今日学んでいきたいと思います。よろしくお願いします。
2016年第6回グランプリ作品、少年ルドビコと26の十字架、制作者 DLCCC 映画ミッション。 2017年第7回グランプリ作品カンボジア孤児院の歴史、制作者石津の石孤児院。2018年第8回グランプリ作品京都キリシタン市元南大巡業、制作者野田敦美。今回はどんな作品がグランプリに輝くのでしょうか。応募要項は各がクリスチャンクリームフィスバで検索してください。応募締め切りは2019年1月31日木曜日23時59分59秒。たくさんのご応募をお待ちしております。
神様から大きな約束をもらった私たちの教会は、当時は国分寺の小さな教会でした。現在は教会も大きくなり、海外への宣教も始まりましたが、30年前はパスポートを持っている人は一人しかおらず、英語を話せる人もいない、海外へのつてもない、そんな状況でどのようにして関わりが開かれるのか、誰にも分かりませんでした。明確な関わりが開かれないまま、30年の月日が過ぎました。教会ではヨーロッパへと海外宣教チームが使わされました。このチームはチェコ、ポーランド、ベルギーを回り、各教会で聖会を行いました。その日、チームはチェコでの予定を終え、クラコフの空港へと向かっていました。すると、同行していたチェコで宣教師をしているサリーさんが突然言ったのです。
そういえばマレックにレオン牧師というロシア系ユダヤ人の方から連絡が来ている。主の十字架クリスチャンセンターと関わりを開きたい。
皆がパソコンへ飛びつきました。その様子にサリーさんはとても驚いたといいます。なぜなら彼女はこの時その予言のことを全く知らなかったのです。
サリーさん、それってすごいことなんですけどって。あなたね、もうロシア系ユダヤ人との関わりを開くと、もう何十年も前に語られて、それってすごいことなのって、もうその時にバラリンとの人と、またね、他の方が見出して、ってすっごい驚いたんですよ。
その場にいた皆が、主を褒めたたえました。レオン牧師という方は日本での伝道が開かれることを祈っていたのです。すぐにレオン牧師と連絡を取り、来年のイスラエルチーム派遣の際、食事会、レオン牧師の教会での奉仕、こちらの礼拝でのメッセージをしていただくことが決まったのです。しかし順調に進んでいた矢先、
親愛なるパウロ秋元牧師へ、私のミニストリー仲間や長老たちと相談した結果、私たちのスケジュールと集会に関していくつか変更が発生しましたのでお知らせいたします。大変申し訳ないのですが、皆さんの11月1日の私たちの教会での奉仕と、私の11月2日の皆さんのホテル訪問をキャンセルさせていただかなくてはいけなくなりました。しかし10月31日金曜日の皆さんとのランチは、お互いを理解し合うためにぜひお会いしたいと思います。 ただその際、一切の写真撮影はご遠慮を願います。このようになってしまったことを大変深くお詫び申し上げます。警部レオン・マジン。
まあ、すっごいショックでしたね。うっそ、どうしてこういうことがあったのか。でも、ね、全てのことを言ってくださるので、もう徹底感謝しました。本当に。
1時間半の食事会はレオン牧師の教会で渡りました。レオン牧師は自身の教会の信念を熱く語ってくださいました。そして最後にレオン牧師は主の十字架の信念は何かと尋ねてこられました。パウロ秋元牧師は神様に祈り聞き従うことが一番重要なことですと答えたのです。するとここから事態は急変していくのです。
その時にパウロ牧師が、私たちの教会は神様に聞き従うこれのみですと、そしたらですね、その瞬間両牧師が頭をですね、右に左に強く振られたんですね。冷や汗がドッとこう出る、ヒヤッとした瞬間でした。両牧師はこうおっしゃいました。全くその通りです、全くその通りですと、おっしゃってくださいました。
大逆転が起きたのです。
まあ、この教会に来ることも最初で最後なんだろうなと悲しい、思いをしました。両牧師が、こう頭をこう抱えてですね、一人でおられました。大丈夫ですかと声をかけました。両牧師が、彼は本当に神の器だったとですね、こうため息をつかれたんです。これはまだ脈があるんじゃないかと思って、もう気がついたら口が勝手にしゃべってですね、怒られるかなと思ったんですけども、全く元通りの最初の予定に全てが戻りました。
キャンセルになっていた予定も元通り行ってくださることになり、私たちの教会でのレオン牧師のメッセージも、レオン牧師の教会での奉仕もとても祝福されたものになったのです。
さらにお仕分けいただきに来る働き、さらにその他の歩みはありがとうございます。
まさに神の言葉は完全な形で成就したのです。神様はこの教会が何もない時に言葉を与え、30年という長い年を経て成就させてくださったのです。当時榊さんはこんな思いを抱いていたといいます。
どうし、まあ、ユダヤ人の方との関わりというのは分かったんですけど、それがどうしてロシア系ユダヤ人なのかなというのがちょっと分からなかったんです。
今回レオン牧師がこのことについてお話をしてくださいました。
Majority of us come from former Soviet Union, and actually this is fulfillment of what is written in Bible in Jeremiah. Jeremiah tells prophetically that will come time, I will bring Jewish people, my people, from northern land, from north. So it actually it's exactly all this area and 29 years ago, all this process started, and more than 1 million Russian speaking Jews came to Israel. And if we see modern Israeli history, many Eastern Jews, I speak Russian, Polish, that it's called Ashkenazi Jews, was influence of establishing modern state of Israel. About 25% of Israel population speak Russian language. But inside of Messianic believers, this percentage much bigger. Some people think 60-65%. Those who speak Russian language, about 65%. It's huge influence.
今では毎年レオン牧師は自身の教会に招いてくださり、その関わりは今年で5年を迎えます。私たちのイスラエルチームではメッセージをしていただいています。今年の4月には エオン牧師が来日され、この日本でもメッセージをしていただきました。この機会がさらなる良い交わりとなったのです。私たちのロシア系ユダヤ人の方々との関わりはこれからもさらに進展発展していくのです。
今回はクリスマスについてです。毎年12月24日はクリスマスイブ、25日はクリスマスで、一般的にイエス・キリストが誕生した日として祝われていると思います。しかし実際にはイエス・キリストが誕生した日は12月25日ではありません。それはイエス・キリストの誕生を記したルカの福音書を見るとわかります。2章8節を見ると、羊飼いたちが野宿で羊の番をしていたところに主の使いが来てキリストの誕生を伝えたとあります。ここからこの出来事が起こったのは12月ではないことがわかります。ベツレヘムの12月の夜は寒さが厳しく、雨季に入っていることもあり、羊を放牧できるような時期ではなく、この時期に羊飼いたちが野に出ている習慣はないからです。それではなぜ12月25日がキリストの誕生日となったのでしょうか。それには諸説あります。一つにはローマ帝国時代に行われていた不滅の太陽の誕生日という異教の偶像の祭りが関わっていると考えられます。この祭りは冬至の時期に行われていました。冬至は太陽が昇っている時間が1年で最も短く、そこを境に長くなることから太陽の復活を祝っていたのです。キリスト教がロ